本日の聖書箇所はイザヤ書11章1節から10節です。教会備え付けの聖書の1185ページです。聖書をお読みいたします。お聞きください。イザヤ書11章1節から。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追ってゆく。メウシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のようにわらを食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。その日になると、エッサイの根はもろもろの民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。2020年最後の手術礼拝を今日迎えています。この1年を振り返るとき、この年を何と言って表現することができるのか、苦悩を覚えます。世界の状況変化も著しいですが、このチャペルでも、そして皆さんが置かれている状況下でも大きな変化があったこと間違いありません。何故にこのような厳しい状況に追い込まれているのでしょうか。あのヨブの心のざわつき、内臓を絞り出すほどの主への求めを思い返すことができます。私たち人間にはわかりません。しかし主はご存知です。主は世の始めから終わりまですべてをご存知で、それらをご支配されているお方です。今日はイザヤ書から神のご支配、神のご計画がどうであり、どうなされてきたのか、そしてまたこれから先どうなされようとしているのか、そのことを教えられたいと思います。イザヤ書の1章から10章では、これまでの自分たちの歴史から神の民であるイスラエル人が神の教えに従わないということから、いかに神から厳しい裁きが下されるか、そしてそれでもそこに正しい人、逃れの者、残れる者が神の前に帰ってくることが予言されています。ダビデ・ソロモン王という主に従うことから来るイスラエル王国の繁栄と平和が主によってもたらされていたのに対し、 その後の分裂した北イスラエル王国、南ユダの王国の王や指導者たち、また民の多くが偶像礼拝、神に背くこと、主から遠く離れていくことで、すなわち罪を犯し続けることで、神は選ばれたアブラハムの子孫たちを約束の地、カナンから手放そうとされていること、主がなさっておられることをイザヤは幻を通して教えられ、その通りを王や指導者、民に語っています。この神への背き、罪とは、人間の思い上がり、高ぶりから来るところで、その悪しき者の手の報いは自分自身に降りかかるとイザヤは語っています。そしてその高ぶりをイザヤは、カシの木、レバノンの杉林が切り倒されるという比喩を用いて語っています。さて、ヨブ記の13章の7節から9節にこうあります。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地の中で老い、その根株が土の中で死んでも、水の潤いがあると芽を吹き出し、苗木のように枝を出す。木というものは人の手で枝を落とされても、もっと言えば地上に顔を出している目に見える幹が切り倒されても、それは死んでいないというのですね。なぜならば、普段人の目には見えませんが、その木の根が土の中で依然生き続けているということなので、そこには芽が出て若枝が伸びてくるというのです。さらにはその根株から土の中で死んでも、根株がその土の中で死んでもなお小さい細い根は生きていて、水の潤いがあれば新しい芽を出し、新しい苗木になるというのです。なんと木の生命力の強いことでしょう。木は生きることを諦めません。生き続けることをやめはしません。何百年、何千年、いやもっともっと生き続けるというのです。そこに光と水がありさえすれば。光と水、それは神が作られたものです。神は創造の初めから天の大空に光るものを置き、水を大空の上と下に分け置いてくださいました。ところがその地が生き続けられなくなるのは、神の代理人である私たち人間が神の教えの通りに治めず、自分の好きなように思い上がってしまったことから、この地が乱れていったがゆえでしょう。しかし、哀れみ深い主はそれでも私たち人を愛し、残れるものを生かし続けてくださいました。そして神の救いを完成させてくださるのです。今日の十一章一節に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。エッサイとはご存知の通り、ダビデ王のお父さんですね。ですから、このここにある新芽とはダビデのことです。そしてダビデの家系から若枝が出て実を結ぶと予言しています。ここに予言された若枝こそ、私たちはそれがイエス様が人としてお生まれくださることを意味すると知っています。神が人となってこの人間世界に降りてきてくださったということです。これがクリスマスですね。が、この時のイザヤは無論その方がどなたであるのかは知りません。 そしてこの若枝が実を結ぶとあります。この実を結ぶとは、後にイザヤ書53章で予言されているように、アダム以来、まさに私たちすべての人間の罪に対する父なる神の裁きである死を、罪のない人イエス様が身代わりに受けてくださったということ、十字架で死んでその全人類の罪を負ってくださったということです。そして死んで三日目にイエス様はよみがえり、罪の報酬である死に打ち勝ち、神は永遠に生きるものであること、そしてその永遠の命を私たちすべての人に与えてくださるという、神の全人類の罪からの救いの完成を意味しています。イエス様の十字架の死は私の罪のための死であった。イエス様のよみがえりは私に永遠の命を与えてくださるものなんです。イエス様は私の罪の救い主です。私はこの神の救いを信じます。そして新しく生まれ変わり、いつも神と共に、神を恐れ、神の教え、導きを守り、神に従い、神と共に生きますという、残れる者、キリスト者を一人一人世界中で生み出し、神の国が作られていくということが、実を結ぶということの、このことを意味します。これは、新しい契約を意味します。旧約の律法では人の罪の贖いのために生贄として動物の血が流されました。このイザヤの時代にはそれさえも滞っていましたし、他の偶像の神々に捧げられてもいました。旧約のこの幕や神殿、つまり神様がおられる前で動物の血が流されたのは、私たち人の罪が取り除かれたということではなく、その人の罪が見過ごされていってくださったということだけなのです。ところがこの新しい実を結ぶ契約は、若枝イエス様の血が十字架で流される一度限りの血によって全ての罪が許され、二度と思い起こされることがないという救いの完成なのです。そしてこのお方には、神、聖四文字のヤッハウェの霊がとどまるというのです。イザヤはその霊とは、知恵と悟り、思慮と力、主を恐れる知識を有する者と言います。新約の私たちはその霊とは聖霊様であることがすぐにわかると思います。まさに父なる神と一体である聖霊様がこの若枝である方イエス様にあること、つまり父子聖霊が一体であることがここでも示されています。そしてこの若枝は父なる神を恐れることを喜びとします。ルカの福音書を見ると、イエス様は子供時代にすでに知恵に満ち、たくましくあり、12歳の杉越の祭りでエルサレムに登った時には、宮で律法の教師ラビたちから話を聞いたり質問をしたりして、その子供であるイエス様の知恵と答えに聞いていた人たちは驚いたとあります。そして交渉外に入られても、イエス様は常に一人静かに早朝父なる神の前で祈り、父の示される通りを行っていたことがわかります。それはこの地での生涯の最後、十字架のなだめの死にまでまっすぐに従い通されました。この十字架は父なる神からの親子の断絶でしたが、 イエス様は従い通されました。それがイエス様のこの世に使わされた役割であり、喜びだったからです。すべての人を救うために、イエス様は自らが死ぬことを喜びとしています。なのに、その身代わりの死を人々が信じ受け入れないとしたら、御子イエス様、父なる神様、聖霊なる助け主はどれほど悲しまれることでしょう。神はイエスの十字架の死はあなたのためですと忍耐して言い続けておられるのです。そしてこの若枝は世界の民の裁き主、つまり世界の王ですと予言します。それも目の見るところ、耳の聞くところによって判決を下さないと言います。普通、裁判というと、人が見た事実、人が聞いた事実、そこに残されている事実が証拠となり、原告と被告の言い分の真実性の優劣を判断して判決が下されるものでしょう。なぜならば、この世のトラブル、善悪は、ことの事実で判断されるべきものだからです。しかし、それでも冤罪というものがあります。なぜならば、裁判官は第三者の知恵ある人ではありますけれども、すべてはわかりません。ですから、同じ殺人という犯罪であっても、すべてのケースで事実認定の程度に差があり、その判決は異なりますし、あるいは別のケースですと、両者の和解提案ということがなされることがよくあるものです。ところが、イザヤ書、ここで言われる裁きとは、人が行う犯罪のことに対してというよりも、むしろ人の内側にある思いの善悪、状態、罪に対して判決を下されると言っていることです。人には目に見える行いや聞こえてくる言葉にその人の考えや思い、事実を知って分かっているかのように思えますが、果たしてそれがその通りの真実であるかどうかは判断が難しいところです。人は他者の内面の思いや動機を確かに分かっているものではありません。しかし、神お一人こそはそれらすべてのことをご存知です。それで、主の霊が宿るこの若枝は、すべてをご存知の上で神の正義、神の公正をもって判決を下されますとイザヤは予言します。神の正義、神の公正とは、旧約の時代ではモーセの律法と捉えることができます。ところがこのイザヤの時代には、モーセの律法の巻物は神殿の奥のどこか倉庫にしまい込まれたままで読み聞かせられることはありませんでした。イザヤをはじめ、預言者たちこそがその時代のイスラエルの民たちに神の教えを語ることができていて、それに従う者こそが残れるものでした。今の時代もそうです。神の言葉である聖書の御言葉にある、神が示される人の魂、心のありよう、状態が自分の中でどうであるかが人々に常に問われていることです。そして、この若枝はすべての民、誰もが差別を被ることなく平等に神の備えられた恵み、救いを同じように受け取られていない、そういう事実に対し、そう仕向けている 悪なる者に対し厳しい裁きがなされると言います。この世の社会では力を持って人を強制する平和的でない為政者、指導者たち、あるいは知識や金でもって人を誘惑して違う道へと迷い込ませる知能者、あるいは禁欲の亡者、そういう人など、特に自己決断することに弱い者や、経済的貧しい者に対し、自己主張、自己要求を強いる者たちは、それは人を神から遠ざけることに通じ、神はそれをお許しになりません。そこで若枝は、口の鞭、唇の息、つまり神の御言葉の正義でもって、これら悪、罪へと陥れる者たちを殺し、滅ぼすのです。正義が腰の帯、真実が胴の帯とあります。腰、胴とは、体の芯となるぶれない部分を意味し、それは人の魂、心のことを表しています。帯とは、キリリと締め付けられる紐のことで、これからのことをなす、裁きをする準備、心構え、基準を意味しています。その裁きの心構え、基準は、神の正義、神の真実です。神が天地すべてのものを非常に良いものとして収められる正しい規律、正しいあるべき姿、状態です。ですから、この若枝イエス様は、人の本当の内面的心構えを常に見ておられます。まさに見える、聞こえる表面的なことからではなく、その奥にある動機、心情、つまり生きるものの根っこである命のもといのありようを神様は見ておられるというのです。6節から9節では、この世ではあり得ない自然界の状況が比喩されています。狼と子羊、豹と子ヤギ、子牛と若獅子、それに肥えた家畜、雌牛と熊。この動物世界で食うか食われるかの敵対関係にある動物たちが共にいて、そこに小さな子供がこれらと遊び戯れている。また獅子が肉食ではなく牛のように草食になる。さらにはコブラやマムシなどの毒蛇のいるところに血離れした幼子が手を伸ばしているということなど、今とは全く違う新しい世界が誕生することをイザヤは予言しています。その新しい世界では、動物の血が、そして人の血が流されることがないのです。聖なる山、神の都エルサレムでは、互いが互いを食い滅ぼすものではなく、互いが共に生存し続ける平和な争いのない国が現れるというのです。これが神の約束です。このことってすでに実現しているでしょうか？いいえ、そうではありません。どうしてでしょうか？どうして平和な争いのない世界が来ていないのでしょうか？それは、主を知ることが海を覆う水のように地に満ちていないからです。水は高いところから低いところへ必ず流れて行きます。あのナイル川やアマゾン川も 少しの高低差があれば何千キロにわたって源流の水は長い時間をかけますが海にまで流れて行きます。ところがイエス様がこの地に誕生され、多くの救いの言葉と技を人々の前で示され、ついには十字架の死にまで、そして三日目のよみがえりと昇天まで見せてくださいましたけれど、その当時から2000年経った今なお、このイエス様の福音を信じ受け入れる民は海を覆う水のように世界に満ちてはいません。確かに神がアブラハムに約束されたように、主を信じる者は歴史上増えてはきましたが、海の砂のように天の星のように数えきれないほどにはまだ満ちてはいません。今現在ウィークリフ聖書翻訳協会のデータによりますと、世界には7360言語ほどあるそうです。母語で聖書、神の御言葉を読み聞くことができるのはまだ704言語ほどにしか至っていないそうです。ですから6656言語、約15億人の人、世界人口の今の約 20% の人々が自分の母語である言葉で聖書、神の御言葉を聞いていないということです。OMF 宣教師の先生方も多数、この東アジアで150年を過ぎてもなお各地の言語で福音宣教を続けておられます。世界の諸教会で、そして私たちこのチャペルでも神の言葉が語られ続けています。そうしてこのイエス様の福音がすべての作られたものに述べ伝えられたとき、イエス様は再臨されるのです。それで10節、その日になるとエッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝くとあります。ここにあるその日とは、イエス様の初臨であり再臨とも取れます。まさに生きる者の根っこであり命のもといであるイエス様が神の救いを完成させられることが、世界のためにとって自分自身の救いの旗印となって立ち上がってくださったことであり、人々はその救いを求め、そこに神の栄光祝福が表されてくるというのです。そしてイエス様がおられるところでは、それは今は天の御国の父なる神の右の座であり、聖霊が内在してくださっている私たちキリスト者一人一人のうちであり、そこには確かに神様の喜びや輝きがあるのです。さらにはイエス様が再臨されるとき、そのときこそが神の国の完成であり、サタンの闇はゲヘナに投げ落とされ燃える火で苦しみ続けるのです。そして神の栄光が全地に輝くことになります。救われた私たちには神の栄光、喜びが輝いています。それは私たちがどんな状況に今置かれていていようとも、永遠にイエス様と共に生きることができるという希望の輝きです。主はその日が来ることを約束してくださり、初臨はすでに達成されました。そして今の私たちはイエス様の再臨を待ち望んでいます。そのためにはイエス様の福音を知ることが全世界の民に満ちることが求められます。そしてこの約束は必ずなると神様は言われました。主を知ることが地に満ちるから、イエス様はまた来てくださいます。そしてそのために先に残された 私たちキリスト者一人一人がこの福音を語り伝えていくことがイエス様から求められています。この救いの喜び、永遠の命の希望を語り伝えていくことです。新型コロナウイルス感染で困難を極めたこの1年、2020年でしたが、それでも神の言葉は直接、間接を問わず語られ続けられました。神の働きは足を止めることはありません。命のもといである神の根、命の御言葉は生き続けています。そしてそこから新しい芽が出てくるのです。今日この礼拝の後、木村健太郎兄弟の洗礼式が執り行われます。神が忍耐をもってイエス様の福音を信じる若者を生まれさせてくださったことを心から主に感謝します。イエス様につながる神の家族の誕生を心からお喜びしたいと思います。お祈りをします。憐れみ深い、恵み深い天の父なる神様、あなたの御言葉がこの2020年厳しい世界の状況の中にあってもなお語り継がれ、御言葉福音が述べ伝えられています。このチャペルでもいろいろなさまざまな変化はありましたが、あなたの御言葉が絶えることは決してありませんでした。主よ、どうぞあなたの救いの喜びを先に受けた者として、私たちも新しい年2021年もその希望に向かってあなたが来てくださることをまたまた待ち望み、述べ伝えていくものであらせてください。主に救われたお一人お一人を主が豊かに用いてくださることを心より感謝いたします。この一年のあなたの御言葉を心より感謝し、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。